今日はエゼキエル書第43章です。このところには神殿の復活が語られています。2節のところにイスラエルの神の栄光が東の方から現れたとあります。神の栄光が再び戻ってくる。これは4節のところには主の栄光が神殿に入ってきたとそのように語られています。しかも5節にはなんと主の栄光が神殿に満ちていた。神殿とはまさに神の宮であり、また主がそのところにおられるところであるわけです。このことについて7節を見ると、神様ご自身がここは私の玉座のある場所、私の足の踏む場所、私が永遠にイスラエルの子らの中で住む場所であるとはっきりと言われたわけです。かつての神の栄光が再び新しい神殿に戻ってくる。そしてそのところを神様は永遠に住む場所としてくださる。その約束がここにあるわけです。そしてそのことのために7節の終わりを見ると、もう二度と陰口や高きところの王たちの下絵で私の聖なる名を汚さないということを言われました。陰口や高きところの王たちの下絵、それはまさに汚れたもの、忌み嫌うべきものがその神殿の中にあったということであるわけです。9節には、今彼らにその陰口や王たちの死体を私から遠ざけさせなければならないと、そのように命じて笑います。今私たちは新約の恵みの中に生かされています。もはやエルサレムに新しい神殿が建てられるということはないと思います。むしろ私たち自身が実は神の宮、神殿である。そして私たちはどこで主の栄光を拝するのか、それは私たちの内側に神様の栄光を拝すべきことであるわけです。ですからそのために私たちの中にある陰口や王たちの死体を遠ざけさせなければならない。私たち自身の心の中から汚れたもの、忌み嫌うものを取り除かなければならないわけです。言うなれば私たちは清められる必要があります。10節を見ると、あなたはイスラエルの家が自分たちの不義によって恥ずかしめられるためという言葉が出てきます。不義によって恥ずかしめが生じる。また11節にも、もし彼らが自分たちの行ったあらゆることによって恥じるならという言葉が出てきます。私たちは神様の御前に出るときに恥じることはないでしょうか。罪、汚れ、そういうものが合うならば、私たちは神を恐れ、そしてまた自らを隠し、恥じるものとなるのではないでしょうか。そうしたものを私たちは取り除かなければならないということです。神の栄光と罪は同居することはできません。私たちの内側から罪を取り除き、そしてまた神様の栄光に満たされるものとなる必要があるわけです。11節のところに神殿の構造とその模型ということが出てきます。そしてそれらの構造や、そしてまたすべての掟、すべての教えとともに示しという言葉が続いてます。そして最後には、彼らがそのすべての構造と掟を守り、それらを行うためである。そのように神様はエゼキエルに語られました。神殿の形、またその大きさ、そうしたものがエゼキエルに伝えられたわけですけれども、それらが再び建てられるようにということであったと思います。しかし私たちにおいては、それは何を意味するのか。それはパウロがキリストがうちに形作られまで、私はもはや 海の苦しみをする、そのように彼は言っているわけです。キリストの形がうちになる、私たち自身がキリストに似たものとなって新しく作られるということであるわけです。そしてそれを私たちは行うために今生かされているということを知らなければなりません。そして私たちを清めるものは何か、それは13節以降に出てくる祭壇のことになるわけです。18節を見ると、人の子よ、神である主はこういう、祭壇の上で全焼の捧げ物を捧げ、血を振りかけるための祭壇を作る日には次のことが祭壇に関する掟となると、このことを神様はエゼキエルに示されました。そして祭壇は罪の清めの捧げ物が捧げられる。20節を見ると、その血を取り祭壇から罪を除きということが出てきます。そのところで捧げられた牡牛が血を流し、そしてまたその血によって祭壇が清められる。そしてまたその牡牛は、21節を見るならば、神殿の特定の場所で焼かなければならない。すべてが焼かれ、そしてまた神様に完全に捧げられていくものとなるわけです。24節のところには、全焼の捧げ物として主に捧げる、そのような捧げ物の規定がこのところに出てきています。言うなればそれは私たちの罪を許し、そしてまた神様の前に全きものとして捧げる、その姿が示されています。私たちはもはや旧約聖書のような神殿、また祭壇はありません。しかし私たち自身が神の神殿であり、またイエス・キリストの十字架が神の祭壇となって、またそこで流された十字架の血が私たちを清めるものとなるわけです。25節には7日間、あなたは毎日罪の清めの捧げ物として、そして26節には7日間にわたって祭壇のためのなだめを行い、それを清め聖別すると出てきているわけですけれども、じゃあそれで終わってしまうのか、そうではないわけです。27節にはこの期間が終わり、8日目とその後は祭司たちが祭壇の上であなた方の全焼の捧げ物と交わりの生贄を捧げる。ですから神様の前に生贄を捧げる、そしてまた交わりを持つということは決して途絶えることはないということです。私たちは常に祭壇の上にイエス・キリストは自らの命を捧げてくださった、そして私たちはその命の捧げ物によって罪が許されて、そして新しい命に生きるものとさせていただいた、このことを日々覚えさせていただき、私たちの内側を清めていただき、また神様の栄光が輝かさせられるものとさせていただきたいと思います。